あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BA 中の岡見文勝です。今日は2014年12月5日金曜日、六曜は大安でございます。今週は毎日うねる映画の感想をお届けしておりますけれども、今回紹介するのがですね、こちらが1969年に大映の制作配給で公開されました猛獣という、これはだから猛獣の猛っていうのはあれですね、あの猛人ですね、の猛に、まあ獣は獣ですね、猛獣という、監督が増森康三さんなんですが、こちらの原作が江戸川乱歩さんですね、明智小五郎とかね、そういったのが出てくる江戸川乱歩さんの作品で、まあだからこの頃結構60年代後半あたりってなんかね、この江戸川乱歩原作のあのなんかミステリーっていうか、なんでしょうね、スリラーとかそういうものが結構映画化されてるっていう印象がありますけどね、こちらもまたあの増村康三監督の手にかかるとですね、まあ原作の大枠の部分はまあそのね、あのある程度映画にも反映されてるんですけれども、途中からもう完全に原作無視したオリジナルの話としてね進んでいってしまうんですが、これがまたねパワフルな映画でしてね、まあざっくりどんな話かっていうと、そうですね、なんだ、これはだからあの飯のその盲目の男性にあるその女性が、まあこれはあの浅草歌劇の踊り子さんなんですけれども、こちら緑真子さんがね演じられる水木蘭子さんっていう人が、そのさらわれちゃうんですね。で地下室に連れ込まれるんですけれども、その水木さんは目が見えるんですが、その盲目の男性、まあ、これ船越英二さんがやってるんですけれども、こちらがですね、目が見えない、ただまあその分、何でしょう、これは何だろうな、あの人はアーティストだったのかな、芸術をなんかねその作っているというところなんですが、それをだからその手触りでね、そういういろんなものを、その作っていくと。いうことをやってて、まあ、それをあの売り物にしてるかどうかは多分まあ分かんないんですけれど、あんまり売り物にしてるようには見えないんですが、なんかお父さんの莫大な遺産を使ってまあ暮らしてると。でこれねお母さんだったかな、この千石のり子さんがね出られてるんですけれども、これがまたね全般的にすごい狂気に満ちたお話で、まあ、当時だから撮れたっていうのもあるかもしれないですけれども、かなりそこら辺はインパクトは大きいですね。でその緑真子さんがね、その、まあ、いわゆるその地下室に監禁されるんですけれども、逃げることをね、逃げようと思ったら逃げられる瞬間ってたくさんあるんですけれども、なんでそこに逃げちゃうんだっていうところに結構逃げるんですね。そのまままっすぐピュッと出ちゃえば、あなたもう今セーフだよと、で逃げられるよっていうところが、 なんでそっちにみたいな、ね、ところに逃げてしまうところが別の意味でねハラハラしてしまうというところと、あと緑真子さんっていう方もね、こちらもまだ今現役でご活躍の方ですけれども、かなり個性的な方でしてね、結構映画見ると緑さんの口調がちょっと映ってしまうんじゃないかっていう独特のあの当時のね独特のあの喋り方みたいなものがあってですね、だからあの中で、まあ、千石のり子さんもかなり狂気じみた役をやられてるんですけれども、一番そのまともに見えたのが千石のり子さんでしたね。あとはもう船越英二さんもね、かなりなんか来てる感じの、なかなか何でしょう、アングラチックなね、お芝居をされてて、そこら辺は今ではなかなか拝めないような映画なんでね、これも興味ある方、ちょっとだから、まあ、猟奇的とまでは言いませんし、なんかそんなに血生臭いシーンが出るわけではないんですけれども、ちょっとねなんかインパクトが良くも悪くもアーティスティックな部分があるんでね、苦手な人は苦手かもしれないですけど、話のネタにはねまず間違いなくなりますよ。あとね、江戸川乱歩の世界というものをある意味まあ、こういう表現ありだよなって思わせてくれるようなね、ここまでやったら確かにありかもねみたいな、原作はもっと意外ともっとねスマートな印象だったと思うんですけれども、結構おどろおどろしい感じがしてね、なかなか映画が芸術っていうのもなんか分かる気がするなというのをね、これリバイバル見て思いましたね。はい、ということでね、今週は邦画であんまりそのメジャーではないもの、まあ生きるはメジャーでしたけれどもね、あんまりその普段ね、見るようなものではない、もうレンタルで借りるしかない、あるいは買ってくるしかないようなものをね紹介してまいりましたけれどもね、いかがでしたでしょうか。来週はまたねちょっと毎日何をやるかっていうのは考えてないですけれどもね、まあ、700回目を前にね、またちょっといろいろと考えていきたいと思います。 はい、ということで、毎週金曜日はですね、世界の1週間に行く前に珍しい飲み物のコーナーなんですが、今回はですねこちらですね。まずはまたトロピカーナですよ。トロピカーナの 100% スパークリングのザクロテイストと、ね、ザクロジュースってあんまりないんですよね。なんかのこじゃれたカフェみたいなとこに行ってね、たまに置いてあるぐらいなんですけどね。ザクロってね、あの食べるのすごいめんどくさいと思うんですけれども、ジュースにするとね美味しいと思ってるんですけどね、私はね。なんだけどあんまり売ってないんですよね。なんかだから輸入食料品店みたいなとこ行ったら売ってるのかな。それをねトロピカーナがコンビニでも買える 100% のね、100% スパークリング、だから濃縮還元果汁 100% ですよ。ザクロ果汁 100% の炭酸飲料ってねなかなかないですからね。ちょっと飲んでみましょうね。あー、これザクロの香りですね。さすが 100%。 ザクロってこんな味だったっけ。なんかちょっと私結構ザクロ好きだったはずなんですけど、いや確かに美味しいんですよ。美味しいんですけど、なんかねもっとザクロって酸っぱい印象があったんですけどね。いやでもこれはなかなか貴重ですよ。あのザクロそんなにあの普段飲むことないかもしれないですけど、一応ね果実としてリンゴとブドウも混じってるということなんで、まんまザクロザクロした感じではないというところでね、ブドウの風味とかリンゴの風味もありますけど、これはとても飲みやすいですね。これ美味しいな。はい、このトロピカーナ 100% スパークリングザクロ、ザクロテイストいいですねこれね。はい、そしてもう一本、今度はウェルチですね。カルピスのウェルチスパークリングピーチ、ピーチピューレ仕様ということで、果汁がこちら 14% ですね。まだ桃なんですね。桃ありますね。桃の炭酸飲料ということでね、これはいかがでしょうかね。はい、あーいいですね。桃の香りがしますね、ピーチピューレだけにね。これね炭酸結構きついんですが、炭酸でその桃の味がねあの飛んでしまうかと思いきや、やっぱりピーチピューレっていうちょっとあの濃いめのね、桃のイメージでしょうかね。そういったものを使ってるだけに桃の風味は損なわず、炭酸のね、飲み物も、炭酸として飲めると。でなおかつなんかあの作り物っぽくない、まあ、14% ですけどね。でもなんかあの桃の天然の桃をなんか食べてるようなね、感じになりますね。なかなか今日は当たりでしたね。両方ともね、ウェルチのスパークリングピーチとトロピカーナ 100% スパークリングザクロテイストね。はい、ということでね、これまだ、まあこういうのってすぐねなくなっちゃいますからね、お早めに。なんか結構あの、ザクロのやつはねとあのクリスマスカラーでね、緑のキャップと赤いあのパッケージでなかなか綺麗ですけれどもね。はい、ということで毎週金曜日は世界の1週間のコーナーでございます。世界のいろんな国の言語でね、日曜日から土曜日まで何というかというところで、今回紹介するのがですね、ハンガリー語ですね。ハンガリーだからあれですよ、オーストリアの隣ですよ。私1回だけ行ったことありますけれどもね、ウィーンじゃないや、オーストリアとねハンガリー隣同士なのにね、全然もう雰囲気違うんですよね。なんかハンガリーってね、あの最近でこそなんか映画のロケで使われることもありましたけれども、なかなかその味わいのあるあの古い感じのね佇まいが残りつつ、そうですね、古い街の印象でしたね。最近もう変わってるのかな。はい、ハンガリー、これがまたね全然あのどこの系統ともねなんかあの被らないようなねあの言葉なんですけれども、まず日曜日、バシャールナプね、バシャールナプないですよねこれね、今までねあんまりこういうのね、バシャールナプで、月曜日がヒーチフェ、ヒーチフェ月曜日って日本が言ってるのにヒーチフェっていうね、ハンガリーの方では結構ねホワホワってした感じの月曜日ですね。で火曜日がケッド、ケッド、ね、水曜日がセルダ、セルダ、木曜日がチュットルテック、チュットルテックで、金曜日がピンテック、ピンテックで、土曜日がソンバット、ソンバットね、まあサバトに近いですね。バシャールナップ、ヒーチフェ、ケッド、セルダ、チュットルテック、ペンテクソンバットということでね、ハンガリー人の、ね、方にお会いしたらね、使ってみてはいかがでしょう。はい、ということでね、あまだちょっと早いか、ね、来週ちょうどね、この、来週の木曜日、あ来週もう金曜日が来週の11日からね、ベースプロデュースのクリスマスは予定がない、こちらの方ねスタートしますんでね、ご予約お待ちしております。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた来週、ウィソントラターシュラ。 長いですね。ビソントラタシュラ。